今日のこの信仰問答を見まして、皆さんはどういった感想をお持ちでしょうか。問い80では、呪われるべき偶像礼拝とカトリック教会のミサを厳しく批判しております。また問い82では、悔い改めない者たち、不信仰と背反を示している者たちを鍵の務めによって教会から締め出すということが言われます。こういう言葉を聞きますと、ちょっと厳しいのではないか、排他的ではないか、教会はもっと許すべきところ、また寛容であるべきところではないか、そういう思いが私たちの中に生まれてくるのです。しかし、あえて私は皆さんに申し上げたい。今日あまりにも教会は寛容すぎるところがある。そう思います。またそれは寛容という言葉で表現するのは適当ではないかもしれません。それはむしろ無秩序であります。何を言っても何をしても許されるところが教会だという空気があります。あるいは何かを言えば教会に来なくなる、つまずきを与えるのではないかという恐れを教会は常に持ちます。だから何も言わない、言えない。そういう臆病があるのです。それで教会の中に甘えが出てきます。口に慎みがなく、言いたい放題があり、さまざまな言い訳をつけては自分を正当化し、またそれを指摘すると愛がないとか冷たいと、逆に教会を批判する。これは笑い話ですけれども、ある牧師がこういうことを言いました。この教会は冷たいとか温かいとか、私は風呂屋の番頭ではないと。でもまさにそういう状況が教会の中にあるんです。で、またそれは私どもが属する日本キリスト教団の現状をそのまま表している、そういうことができます。イエス・キリストの神聖を否定する、明らかに異端的なものがあります。教規違反があります。また倫理的な問題があり起こります。しかしそれがあっても正せない、回帰を適用できない、けれども今日の信仰問答にあるように、教会は本来もっと厳しいところなんです。神は無秩序の神ではない、第一コリントの方に御言葉があります。教会というのは秩序を持っている。で、それゆえに秩序を乱すことがあれば、教会はそれに厳しく対処していかなければなりません。何より教会はキリストの体なのです。その体にふさわしく教会を整えていくという責任が私たちには委ねられております。キリスト教の教理もそうです。本来教会は厳しい、厳密なんです。で、それは私たち人間の救いに関わる事柄だからです。厳密になって当然なんです。で、教理というのは多くの論争の歴史を経て今日に至っています。ですから何の自己批判もないまま教理が続いて成立しているというわけではありません。絶えず論争し またその結果分裂し、多くの教派、教団が生まれてきますけれども、そういう中にあって教理というのは確立されてきているんです。この教理に厳密であるということ、これは牧師が最も神経を使うところです。説教においてはもちろんですけれども、全ての教会の事柄についてやはりその信仰の筋を通すということ、教理的であるということ、こういう緊張をいつも強いられます。しかしこれがないと教会というのは非常に人間的な世俗的な交わりに落ちてしまうんですね。今日のこの聖餐をめぐる論争、これもこの聖餐の教理を厳格にする過程で起こってきている。でこの問いの80ではローマカトリック教会の厳しい批判がなされています。ここでいう教皇のミサというのは、これローマカトリック教会における聖餐のことです。それと私たちの教会が守る聖餐が比較されているわけですね。そしてついにはこのカトリック教会のミサというのは呪われるべき偶像礼拝に他ならない、そう結論付けている。これある別の翻訳では忌々しい迷信だと、そう結んでいます。全く遠慮がありません。でこれをカトリック教会の人たちが聞いたのか、間違いなく憤慨すると思う。で今日ですね、こういった厳しい批判というのはエキュメニカル、教会一致運動の盛んな時代にはふさわしくないという、そういう声も実はあります。ですからこのハイデルベルク信仰問答を受け入れている同じ改革派の教会でも、この問い80というのはですね、やはり敬遠されているところもあるんです。これは正直なところです。そのように私たちはこのカトリック教会を批判するわけですが、しかし一方でカトリック教会の方では宗教改革以後、対抗宗教改革、カウンターリフォーメーションというのが起こるんですね。プロテスタント教会への激しい抵抗を今度は展開していきます。でそういう中でカトリック教会ではプロテスタント教会の洗礼を認めず、したがって本来カトリック教会のミサにプロテスタントの信徒を預かることはできません。これ逆はできるんです。私たちの教会でカトリックの信者の人が来て聖餐に預かることはできますけれども、私たちがカトリック教会の礼拝に行ってミサに預かることはできない。黙っていれば受けることはできるかもしれませんけれども、自分がプロテスタントの信徒であるということを申告すればご遠慮くださいということになります。この、ハイデルベルク信仰問答テキストをお持ちの方はですね、この問い80のところに中が付してあることに気づくと思います。米印がね、ついてるんですけども、ここにはこういうふうに記されています。この問い80は初版の問答にはなかったもので、第2版に現れ、第3版ではさらに括弧内のものは付加された、そういうふうにこう書いてあるんですね。ですから最初はこの問い80というのはなかったんです。でハイデルベルク信仰問答はですね、以前も触れましたけども、これは慰めを特徴としている、当時宗教改革の激しい論争の時代に極めてこの平和的な性格を持ってこの信仰問答というのは作られております。しかし先ほども触れましたけれども、カウンターリフォーメーション、対抗宗教改革の動きがあって、その中で、この朝廷的なですね、会議がなされるんです。それをトリエント公会議というふうに言いますけれども、 これも世界史などを習いますと必ずトリエント公会議のことが出てきます。でこのトリエント公会議というのは1545年から1563年まで実に18年間にも及ぶ長い会議なんですね。でこれを招集したところが、これはカトリック側の一方的な会議だったので、プロテスタントはですね、これはもう審議拒否、その会議に参加しなかったんですね。でそうしますと一方的に今度はカトリック側が1562年にミサに関する協議、これは先週の説教で触れましたけども、固い説ですね、あのパンとブドウ酒はキリストの体と血に変化するというあの固い説をそのまま承認可決しています。でハイドルベルク信仰問答の初版が出されたのが1563年ですから、この初版が出された頃はまだその決議がこの問答の中に反映されてなかったんですね。しかしその後あの第、トリエント公会議の決議を受けて、第2版ではこの問い80を加えることになりました。でさらに第3版ではもっと激しい文言も、されるような、そういう改定がなされていったわけです。これを読みますとですね、非常にこの激しいプロテスタント側の怒りというものが伝わってくる感じがいたします。ちなみにこのトリエント会議での可決というのは今日においても何ら変更がありません。カトリック教会の一番新しい会議としては1962年から65年の第二バチカン公会議というのがありましたけれども、それが一番新しい会議なんですが、そこでもこのミサの協議はそのまま確認されております。ですから変わらないんです。固い説のままずっと来ています。しかしなぜこのハイデルベルクを信仰問答を書いた改革者たちはここまで怒っているんでしょうか。なぜここまで熱くなっているのか。前回の説教でこのカトリック教会の固い説の話をしました。それは司祭が聖定の祈りを捧げた瞬間にパンと杯がキリストの体と血に変化するというものです。でこの点をプロテスタント教会ははっきりと否定しました。というの78のところです。これ前回読んだところですが、ここではパンとブドウ酒がキリストの体と血そのものになるのですか、いいえ、そういうふうにこう答えています。でそれはあくまでも印、保証に過ぎないというわけです。けれども預かる私たちが信仰を持ってこのパンと杯に預かるときに聖霊が働いて私たちは天のキリストの体と血に預かるんだと。で問い76では聖霊によってその祝福された身体、キリストの体といよいよ一つにされていく、そういうふうに告白する。そういう形で私たちはキリストの体に預かるんですね。それが私たちの聖餐の守り方なんです。つまりここにどういう違いがあるか。カトリックではそのパンと杯こそがキリストの体そのものであって、ここで行われるミサそのものに救いの効力があると、そう信じているのに対して、プロテスタント教会ではパンと杯は神の右に座す、天に座するそのキリストの体を指し示している。そのパンと杯に預かることで信徒は天のキリストの体に結ばれていることを確かめ、よって自らがキリストの救いに預かっているということを実感するのだと、確かめるのだと、そういう食事なんだと言ってるんです。 つまりプロテスタント教会が強調しているのは、救いの効力はあくまでもキリストであってミサではないということを強調しているんです。そこが大事なんです。ミサに何か人を救う力があるということを言ってるんじゃない、キリストにこそ人を救う力があるんだ、あの十字架の出来事にこそ救いの力があるんだということを言ってる。ですから今日のこの問答ですけれども、問80の答えのところですが、ただ一度十字架上で成就してくださったその唯一の犠牲によって私たちが自分のすべての罪の完全な許しをいただいている、そうあります。ですからあくまでも聖餐が指し示しているのはキリストの十字架の出来事であって、そのただ一度のあの十字架の出来事、あの2000年前のゴルゴダの丘に起こったあの十字架の出来事が完全な救いなんだと、あの出来事によってそこに私ども人類にとって唯一の完全な永遠の救いがもう成し遂げられた、そしてその効力は今日にも続く、及んで私たちにもその十字架の力は、贖いの御業は私たちにも同じ力を持っているんだ。これが私たちプロテスタント教会の立場なんです。ところがカトリック教会のミサはパンと杯がキリストの体と血になるというわけです。つまりミサのたびにキリストは繰り返し肉を裂き血を流してここで犠牲とならなければならない。それはあの2000年前の十字架の犠牲を軽んじ貶めることではないでしょうか。不完全なものとすることではないでしょうか。ですから私たちは問われているんです。私たちを救う力があるのはあの十字架のキリストなのか、あるいは司祭の行うミサなのか、ここが問われているんです。で、もしミサに力があるとすれば、それは間違った仕方で神様の救いを信じているということになります。教会の礼拝が人を救うのではありません。キリストの十字架にこそ救いがあるのです。礼拝はただその救いを指し示しているにすぎません。ですから信仰問答はきっぱりと言います。最後のところ、今日の問い80の最後のところですが、ミサは根本的にはイエス・キリストの唯一の犠牲と苦難を否定しており、呪われるべき偶像礼拝に他なりません。キリストではなくて教会の礼拝行為、ミサを信じるという信仰がそこに起こっている。それは偶像礼拝なんです。この批判はもっともなことです。筋が通ってます。しかし私たちはここでただカトリック教会を批判してそれでいいと、自分たちは正しいと、そういうことでしょうか。そこで次の第問いの81、これが大事になってきます。実はこの偶像礼拝というのはカトリック教会だけの問題ではなく、私たちもこういった過ちを犯しやすいんだということをこの問いの81は私たちに示しています。この問いの81、もう一度私は読みます。どのような人が主の食卓に来るべきですか。自分の罪のために自己を嫌悪しながらも、キリストの苦難と使徒によってそれらが許され、残る弱さも覆われることをなおも信じ、さらにまたより一層自分の信仰が強められ自分の生活が正されることを切に求める人たちです。しかし 悔い改めない者や偽善者たちは自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。ここではどのような人が聖餐に預かるにふさわしいかということが述べられております。それは自分の罪を嫌悪する、自分の罪を悲しみつつもキリストの十字架によってそれが許されているということを信じ感謝するものなんですね。そしてこの地上の生活を続けている間はまだ完全ではないので、ここに残る弱さもとあります。私たちはまだまだ弱くこの罪を重ね続けているわけですね。それでも、でもキリストの犠牲によってこの私たちの弱さも神様の御前に覆われている、つまり取りなしを受けているということです。そしてだから、ああよかったじゃない、だからこそ日々悔い改め感謝して少しでも救いにふさわしく生きようと求める、ここは大事です。そういう人こそ聖餐にふさわしいというふうにこの問いの81は伝えています。で、逆に悔い改めないもの、偽善者はふさわしくない、それはそうだと皆さん思うかもしれません。しかし実はですね、私たちはこの悔い改めないもの、偽善者になりやすいんです。つまり自分の罪を認めない、自分は正しい、ふさわしい、そう思っている。で、そこが実は聖餐にふさわしくないんです。ふさわしくないと思っている人がふさわしく、ふさわしいと思っている人がふさわしくないという、そういう今日面白い逆転がここに起こっているわけですね。こういうことがあります。これは実際にあった話ですけれども、ここの教会ではなくて他の教会での話、聖餐の時にある教会員が聖餐に預からなかった、洗礼を受けている教会員なんですけれども聖餐に預からなかった、受けるのを拒否したわけです。で、礼拝の後で、上からそのことを見ていた、気がついていた牧師が帰り際にその人を呼び止めて尋ねた。どうして聖餐に預からなかったんですか。するとその人はこう答えた。私は先週過ちを犯しました。信仰者として間違った生き方をしました。だから聖餐にふさわしくないと思った、だから預からなかった。ところがそれを聞いた牧師はその教会を厳しく叱りました。あなたは傲慢だ、あなたの生き方が聖餐に預かるふさわしさを作るとでも考えているのか。聖餐に預かるふさわしさを作るのはあなたではない、キリストだと。聖餐に預からないことはそのキリストの恵み、十字架の犠牲を否定することだ、そう言って厳しく叱ったという話。私たちはですね、とかく自分の生き方、自分の倫理的な生活がこのふさわしさを作ると考えるんです。立派に生活してきた、だから聖餐に預かるふさわしさを持ってる、勘違いしてる。それはまさに悔い改めないもの、偽善者です。それはキリストの十字架の犠牲を無駄にすることの、それよりも自分の生き方により頼むということです。キリストの十字架の犠牲よりも。で、これもまた実はミサと同じように偶像礼拝なんです。自分により頼んでるわけですから。 この問い81を読みながら、思い起こす御言葉はルカによる福音書ですけれども、18章の9節以下のところですね。144ページ、新約聖書の144ページ。ルカによる福音書の18章の9節。ルカによる福音書の18章9節以下。自分は正しい人間だとうぬぼれて、他人を見下している人々に対しても、イエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人は立って、心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように、奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。ところが徴税人は遠くに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのパリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へり下る者は高める。自分は正しい、自分はふさわしいと考えている限りは、その人の中にキリストへの感謝は起こらないんです。正しい行いをする自分しかそこにはいない。でも、目を天にも上げられず、胸を打ちながら、憐れんでくださいとしか言えない、その者にとって、キリストの贖いはどれだけ救いになるでしょうか。感謝になるでしょうか。その人にとってキリストこそが唯一の救いの頼みなのです。で、これが聖餐に預かるふさわしさなんです。今日読みました旧約聖書ヨエル書、ここにこういう御言葉があります。あなたたちの神主に立ち返れ。主は恵みに満ち、憐れみ深く、忍耐強く、慈しみに富み、下した災いを悔いられるからだ。あるいは主が思い直され、その後に祝福を残し、あなたたちの神主に捧げる穀物と葡萄酒を残してくださるかもしれない。あなたたちの神主に立ち返れ。自分ではなく主に立ち返ることです。よく今日の週報にも書きますけれども、聖餐式の前の週の大体週報の中には、聖餐の予告をします。で、自らを吟味しつつという言葉を加えます。この自分を吟味するということ、それは、あ、今週も聖餐にふさわしい生き方をしてきましたということを考えるんじゃないんです。そうじゃなくて、自分がいかに罪深いものであるか、神様の許しを請わなければならないものであるかということです。そういう悔い改めです。これこそが実は自分を吟味するということなの。自分ではなく自分を離れて主に立ち返ること、そうすればそこにこの主の食卓の恵み、キリストの命の養いが初めて見えてくるんです。シレジウスという古代教会の人はこういうことを言います。この世で聖なる悲しみに満ちて夕べのパンを食べる者には、神における永遠の喜びの晩餐が待っている。自分の罪を悲しみ、見舞いに悔い改めることこそが そこで初めてあの生産のパンと杯の喜びに預かることができるのだということなんですね。今日の信仰問答で皆さんに押さえておいてほしいことは、この生産の主催は誰かということなんです。生産のことを主の食卓と言います。この食卓の主人は誰か、それは主イエス・キリストが中心にならなくては、それは主の食卓にならない。今日読みました第一コリントの御言葉でも、主の食卓と悪霊の食卓の両方につくことはできないとあります。キリストがいない食卓はすべて悪霊の食卓になります。それは偶像礼拝です。司祭の行うミサに救いの力があると考えるあのカトリックのミサも、自分の生き方が生産に預かるふさわしさを作ると考えることも、そこには共にキリストはおられません。生産の主催は司祭でしょうか、あるいは立派に生きてきた私でしょうか。そうではないんです。私たちのためにただ一度完全な贖いを成し遂げてくださった十字架のイエス・キリストがそこにおられなければ、そこは主の食卓にはならない。私はここはどんなに厳密にしてもしすぎることはないと思います。そういう戦いがこの信仰問答の背景にはあるんです。私たちは十字架の主の食卓に招かれているということ、この食卓の主催はキリストであるということ、このことを決して忘れてはなりません。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる御神様、さまざまな誘惑があります。十字架の主を見失わせるような、そのような誘惑によって私どもが本来のキリストの救い、あの十字架で成し遂げてくださったその救いを見失ってしまう、これは本当に恐ろしいことであります。どうか私たちが絶えず生産に預かるたびに、十字架におかかりくださったこのキリストの姿を、私どものために命を注いでくださったこのキリストの姿をそこに見ることができますように。弱い私たちをどうかあなたが強めと、また御言葉によって立ち直らせてくださいますように。絶えず自分ではなく、この自分から離れあなたのもとに立ち返る勇気を私どもに与えてください。またそこに私どものまことに生きるべく命があるということ、そのことに目を開かせてくださいますようにお願いをいたします。この祈りを私たちの救い主主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌の273番の B をご一緒に賛美いたします。